Thank you for listening. This program is provided by Anchor. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. This episode seems to be very useful, so please listen to it again and again. Please enjoy yourself until the end. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
はい、おはようございます。長い長いあのテープをですね、100回聞いてくれてありがとうございます。あなたを正式に斉藤塾の塾生として認めます。それでですね、最後にこのことを聞いておいてください。決して自分が優秀だから斉藤塾に入れたんじゃないんだ。人間というのは未熟なんだ。まだまだ未熟で、そしてまだまだ不徳である。不徳ってのは徳がないっていう意味ね。これはどういうことですかっていうと、例えば能面を作る日本一の人でも、技術的に事業家でも、まだまだ自分は未熟だと思ってる人はどんどんどんどん伸びます。そして不徳というのは、まだお釈迦様とかキリストに比べたら自分の徳なんてもう本当にちっちゃくて、まだまだですって言う人はまだまだ上に登ります。ちょうど上りのエレベーターに乗ってるぐらい、どんどんどんどん登っていきます。ところが途中でもう俺は偉いんだとか、人に自慢したり、それから逆に言うと些細なことでいじけたりとか、そういうおごったり高ぶったり、人に対して横柄な態度を取り出した時、もうその人は下りのエレベーター乗っかったようにさーっと落っこってきます。だから一生涯登り続けていくために、足取りさんに未熟だって認めてもらったんだ。で、未熟だから弟子にしてもらったんだ。だから毎日毎日自分の目の前にいる人、自分のできることで精一杯自分を磨いていこう。それから一生かかってもいい、一生かかって今世できなかったらまた来世までかかってもいいから、少しずつそういう仲間を増やして錦の札をもらうんだっていう、そういうつもりでゆっくりゆっくりと旅をするつもりで励んでください。そして自分がまだまだ未熟で、まだまだ徳が足りない人間なんだ、そして自分を磨いていこうって、そういう気持ちになって、また時々このテープを聞いて、それとまた上級のテープを聞いて、自分を励ましながら進んでいきましょう。そして、私もまだまだ未熟で、まだまだ不徳ですから、本当に死ぬまで頑張っていきます。いい仲間ができて本当に幸せです。ありがとうございます。はい、おはようございます。テープ100回聞き終えて、くれてありがとうございます。これは、100回聞いてくれた人に、聞いてもらいたいテープです。どういうことかっていうとですね、悟りの段階っていうのがあるんだけど、みんながよく悟りというものを誤解してる人がいるんです。それで、例えば悟るって言ったら、悟ると心が穏やかになるんだ、幸せな気分になるんだ、ね、悩み事とかなくなっちゃうんだっていうのを悟りっていうふうに思ってる人いるんだけど、それは悟りではないんです。だってそのことってずっと聞いてると、自分が落ち着いた気持ちになって、おおらかになって、ずっと自分のこと言ってんだよね。で、終始一貫自分のことを考えてる人ってのは、それエゴって。で、そういうことじゃないんだよ。例えば自分の親とか兄弟とか周りにいる人いるよね。で、そういう人に、例えばうちの、例え話だよ、例えばうちの100回聞きの今やってるテープね、これ聞きなって、 渡すよね。そうすると渡さない人もいるよね。あの人たちだって聞いてもしょうがないのよ、分かりっこないし聞かないよ。でもそれって得じゃないよね。ね、お母さんこれ聞きなって言って、あなたはちゃんと得を積んだんだよねって、聞かないのは向こうの問題だよねって、どうせ聞かないわよって、やらないことが得がないんだよねって。じゃあ渡すとするよね、渡しますよって、私渡してきましたっていう人いるけど、本当にそれって得で言うと渡さないよりは得は1なんだよね、1点かも分かんない。でもそこの時ずっとこうやって見てて、うちのお父さんってすごい権威主義でそういうの聞かないのよ。だとしたら方便だよ、このテープって、あの経団連の人たちとか事業家の人たちが1本100万円で取引してるのよね。だから本当にすごいと、私も聞いてびっくりしたって言ったら相手は聞くかもわからない。それから若い服で芸能界のことが大好きな芸能界の人たちでね、これ聞いてる人って多いのよって、本当に多いんだよって、いるんだよって、芸能界の人たちでね、事業家でも聞いてるんだよ。だからそれをどういうふうに言ったら相手が聞きたくなっちゃうだろうかって、そのことを一生懸命考える。でそのことって自分にとって一銭も得にならないよねって。で一銭の得にもならないことをどうしたらあの人は聞いてくれるだろうかってじーっと考えてて、こうだよって言ってね、人のために愛のある随所随所にこの方便というのをその人によってファッパッと使い分けられるね。お釈迦様で言うと、お釈迦様って自分が悟ったからっていいんだって幸せそうな顔して生きてたんじゃないんだよ。ちゃんとお弟子さんたち集めた時に、ものすごく宇宙の大真理かななんかのものすごい深遠なことがあるじゃない。その深遠なことを、私は弟子になりたいんですとこうやって来た時に、ものすごく学問も何にも何にもない、例えばお釈迦さんだとすると、いいかいって、麦を収穫したかったら麦の種をまくよね、それって当たり前だよねって。あなたが幸せになりたかったら相手を幸せにしてある徳をまけば絶対徳が出てきてそれを刈り取るんだよ、刈り取るしか来るんだよって教えてあげるんだよ。変なことしたり人に嫌がらせやなんかして、それがやがて実って刈り取らなきゃならないんだよって、お釈迦様って一生懸命教えてんだよ。でそれを俺は悟ったんだとかって言ってるのっていないんで、悟った後人様の役にどうして立てるだろうかって、そのことに死ぬまでだよ、死ぬまでお釈迦様って弟子連れて歩いてて、で横になっててすら周りにお弟子さんがいっぱいいたんだよ。最後死ぬ前に涅槃になって死ぬ姿、死ぬ前まで教えてたんだよ。みんな死ぬ前まで何かお言葉をって言って待ってたんだよ。そこまであの人は尽くしてたんだよ。ね、自分が悟って、ああ悟ったんだとか言ってるんじゃないんだよ。ね、どうせ聞いても分かんないのよとか、よしな。だって心を治すためのものなんだよ。だからあの人は病人だからうちの病院には入れないって言ってんのと同じなんだよ。で、あの人のこと私ね、あの親でも兄弟でも親戚でもあの人嫌いなのよ。嫌いって何ですかって言ったら、自分で自分の機嫌を取れない人だから嫌いなんでしょって、全力を尽くさない人だから嫌いなんでしょって、得のない人だから嫌いなんでしょって、知らないんだよ相手は。その人たちにふっと教える、その時にどうしたら聞いてくれるか、このことをじーっと人様のためにじーっと考える、それで一生懸命行う。でみんながやらないのは自分にとって一銭にもならないし得じゃないからでしょ。得じゃないことはしないっていう人を得がない人だっていうのね。いい行いをすることをと悪い行いをすること、悪い行いをして出てくる結果をカルマっていうで、いい行いをするとそれをダルマっていう、だるまさんのだるまさんのだるまって言葉ね、あれはいい因果を、 いいことをするね、それをダルマって言うんだよ。だから人間って前世から持ってきたものを、今世自分が作っちゃった悪いものを、これを変えるのをダルマの行いって言うんだよ、ね、でこのダルマの行いをずっとしてるじゃないね。でこれをずっと行ってると悪いことが解消されてくるの。それで一個だけ覚えておいてもらいたいのがいいんだ。こういう話を聞くと、ね、どこどこのなんとかっていう、ね、偉い人がいて、お神屋さんだかお坊さんだか知らないよ、なんだか知らないけど、その人があなたのカルマを解消してあげるのにこういう呪法を行えばいいんだ、こういうあれをやってあげるからお金を出しなさいとかって言うけど、悪い因果を解消するのは徳を自分が積むしかないんだよ。それをお金を出して解決してくれるって言ってるやつもおかしいけど、お金を出したら済むと思ってる方がおかしいんだよ。因果が金で買えるわけがないんだよ。そういうことを思うこと、考えることが因果を積んでることなの、ね、それよりいい行いをして自分で自分の笑顔をちゃんとして人様にできることをして、相手のためにこの人をこのテープ例えば聞かすのにはどうしたらいいだろう、そういうことを真剣にこうやって考えて、この人にはこれなんだって、ね、いくら政治家が好きで、政治家でもこういうの聞いてる人いるのよっつったらうまくいったからって言って、ね、18とか19で政治家なんかに興味のない人間に同じこと言ったらおかしいでしょって。でも一生懸命やっても、一生懸命徳を積もうとしても失敗しちゃうことがある。失敗しても、ああそこが私失敗だったんだ、だからここを変えよう、今度この言い方変えようっつってすぐ起き上がらなきゃいけない。だからだるまさんって七転び八起きってことは100回転んでも100回起き上がるんだよ。それでだんだんだんだん上手くなってくる。だからだるまの行いでも、いやー昨日ちょっと失敗しちゃったんだよ、失敗するたびに全くあいつはダメなんだからって人のせいにしたら、もうそれは得じゃないんだよ。自分の言い方が未熟だったんで、今度は失敗しないようにしよう、今度はこういうふうにしようって、ね、相手のためにそこまで考えられる、ね、とこれ聞きなって渡しといたのよ、それ得言ってんだよ。それで100点ぐらいの徳を積んだぐらいのつもりでいるけど、本当にそうじゃないよねって、ね、相手のために相手が聞きたくなっちゃうような方便を言ってな。だからお釈迦様のところにはいろんな人が来たの。確か80いくつぐらいで死んだと思うんだけど、あの当時だったらものすごい高齢なんだよ。でそこの涅槃に入っている時までお弟子さんが来てたんだよ。研いで研いでそのことをずっと法を説いてたんだよ、ね、それは木こりも来れば政治家も来るんだ、王様まで来るんだよ。ちょっと王様なら王様に分かるように乞食の人もいる、雷病の人もいるんだよ。そういう人に対してはどうしてだろうってずっとやり続けてたんだよ。で自分が悟るなんていうのは、自分が幸せになって、あれこのテープ100回聞きました、自分ができるようになりましたなんて1なのでね、自分の幸せばっかし考えてる人はエゴだよ、ね、エゴと悟りはえらい違いなんだよ。それ人様のまた役に立ち出したら悟りの道にどんどんどんどん入ってくる。で本当にそれが幸せなの。これ宗教的な話じゃないんだよ、心の問題の。仕事でもそうなの。どうしたらもっといくだろうかって、ね、だから心の問題だから、どんどんどんどんそれをやっていけばいいの。それで本当にこのテープも100回聞いてください。あの100回聞くと、あそうだよなって、もう分かる人たちだからこそあなたがね、あの100回聞きのテープを終えたんだと思う。あの、未熟な者同士がみんな集まってまた頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、付随説明です。ですね、今のあの方便のところで、このテープはあの事業家の間で1本100万円で取引されてるんだよっていうのは、あの嘘を言ってるんじゃないんですよ。 本当にこのテープの元版っていうのはこれで講演会のテープができちゃうぐらいで、正直言うと何千とか何万枚って売れちゃうんです。だから金額にすると100万円やそこらの問題じゃないんですよ。で、方便っていうのは嘘をついてもいいということじゃないんですよ。相手に分かりやすい説明をしてあげるということで、どういう説明をしたら相手が分かってくれるかなっていう意味のことを言ってるんですよ。だから方便と嘘とは違うんですよ。相手のことが分かりやすい、愛情を持ってどうして説明したらいいかなっていうことだから、そのことを勘違いしないでくださいね。じゃあよろしくお願いします。